町田鉄の深掘り。
皆さんこんにちは、番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。
こんにちは、番組アシスタントの杉浦舞です。
宇宙でまた興味深い現象の存在が裏付けられました。地球のような天体と同じようにブラックホールが自転していると言うんです、はい、
国際的な科学雑誌ネイチャーで日本時間の昨日9月28日に発表された論文によると、地球から5500万光年離れた乙女座の M87 と呼ばれる銀河の中心にあるブラックホールが噴出する高温ガスジェットの20年以上にわたる画像データを解析したところ、ジェットの吹き出す向きがおよそ11年周期で変化していることが分かりました。これはブラックホールが自転していることの証だということです。
ジェットは銀河の中にあるガスとぶつかって星の誕生に影響していると言われており、今回の研究はさらにさまざまな宇宙の現象を解明するのに役立つのかもしれません。
本当にワクワクするような話ですよね。
そうですね、今日オープニングでこのニュースを取り上げようと思ったのは、実はこの成果を出した研究チームが国立天文台や東京大学といった日本勢と韓国や中国の研究機関を含めて実に世界の45の研究機関による成果だと聞いたからなんです。安全保障、外交、通商の世界ではこのところロシアによるウクライナ侵攻や米中対立に伴うデカップリング、分離の流れが強まる一方ですが、こうした動きは自由貿易を阻害する行為に他ならず、役があって一理なしと言わざるを得ません。まあ、もちろん人命の問題もありますしね。でブラックホールの研究を見習って国際協力と自由貿易復活への道を模索して人類の明るい未来を模索してほしいものだと僕は思いました。
町田鉄の深掘り、この番組は NTT グループ、三菱商事、ジェラの提供でお送りします。
町田鉄の深掘り、今週のニュースカウントダウン。
番組前半はニュースカウントダウンのコーナーです。まずはランキング外のニュースからご紹介しましょう。
昨日再開からわずか1ヶ月で香港証券取引所が再び恒大グループ株の取引を停止。
中国の不動産大手恒大グループでは創業者の許会長ら3人が中国当局に拘束されたほか、今週月曜日9月25日が期限だった人民元債の元利払いも停止しており、破綻処理の一つである清算のリスクが限りなく高まっているのではないかとの憶測も飛び交っているようです。
水曜日、洋上風力発電をめぐる汚職事件で東京地検が衆議院議員の秋元真利容疑者を起訴。火曜日、中国と足並みを揃えてロシアも日本産水産物の全面禁輸の検討開始を発表。
輸入規制導入の是非は日本側との協議後に最終決定するとしており、すでに日本側にこの問題に関する協議の開催を要請するとともに、輸出される水産物の汚染の測定方法などについて10月16日までに情報を提供するよう求めているということです。それではニュースカウントダウン、5位のニュースはこれです。
火曜日、アメリカのバイデン大統領が現職大統領として初めて UAW 全米自動車労組のストに参加して支援を表明。来年秋に迫ったアメリカ大統領選挙に向けて伝統的な民主党の支持団体のつなぎ止めを狙った周票運動で、対する共和党のトランプ前大統領も翌日の水曜日、UAW がストライキ中のミシガン州デトロイトを訪問し、アメリカの労働者を守ると演説しました。
2人ともなりふり構わぬ周票活動ですね。バイデン大統領は UAW の 40% 賃上げ要求に理解を示した上、ストの長期化には経済を冷え込ませるリスクがあるのに粘り強く戦えと発破をかける始末でした。相変わらずアメリカ第一主義むき出しのトランプ氏も、自ら成長がないことを露呈したようなものだと思います。4位のニュースはこれです。
火曜日、 FTC アメリカ連邦取引委員会が反トラスト法違反容疑でアメリカのアマゾンを提訴。 西海岸のワシントン州連邦地方裁判所に提訴したもので、ネット通販でのプラットフォーマーとしての独占的地位を乱用して販売サイトに出店している小規模事業者に高額の手数料を請求したり、事業者が他の競合サイトで安く販売した場合にアマゾンのサイトでは検索しづらくしたりするといった形で不利益を与えていると断罪しています。アマゾン側は強く反発していますが、ネット通販は主力事業とあって株価はこの日 4% 強下落しました。
このところのアメリカの独禁法裁判を見てると、FTC が裁判で速やかに勝つ可能性がそれほど高いとは考えにくいですが、アマゾンのようなプラットフォーマーがやりたい放題を続けるのを牽制する効果があると良いなと思います。では次に進みましょう。3位のニュースはこれです。
ウクライナがロシア支配下のクリミア半島に攻勢。先週の艦隊司令部攻撃で司令官を含む34人を殺害と主張。殺害したのはロシア艦隊司令官ビクトル・ソコロフ大将で、22日の攻撃の戦果だったと今週月曜の声明でウクライナは主張しています。これに対しロシア側はこの司令官の画像などを公開し、司令官は健在だと主張しています。両国の言い分は真っ向から食い違っており、情報戦の様相を呈しています。
このほかウクライナの戦争の関連では、アメリカ国防総省のシン副報道官が25日の月曜日、記者団に対しアメリカが供与した主力戦車エイブラムスの一部がウクライナに到着したことを明らかにしています。
エイブラムスはウクライナ南部のザポロジエ州を中心に進むウクライナ軍の領土奪還作戦に投入されるとみられています。
では2位のニュースはこれです。
月曜日、岸田総理が10月策定を目指す経済対策の骨子を発表。今回の経済対策について岸田総理は、成長の成果を国民に還元することと未来に向けた投資を促進することの2つが狙いで、そのために物価高対策や持続的な賃上げの支援など5本の柱を軸に検討させるとしています。
政府は2020年春、2020年末、2021年、そして2022年と、わずか3年の間に40兆円を超すような規模の経済対策を実に4回も実施しました。はい、新型コロナウイルス感染症危機が去った今、内閣府によると、日本経済の需要と供給力の差を示す需給ギャップは、今年の4月から6月までの推計値でプラス 0.4% と、3年9ヶ月ぶりのプラスに転じました。これはもう景気全体を刺激するための経済対策が必要ないということを意味しています。
つまり財政の大盤振る舞いをしてようやく一息ついたところだということですよね。
そうです。で、そういう状況の中であえて経済対策をやりたいという岸田総理の動機についてはいろんな見方があって、近く総選挙を実施することを念頭に置いているからだという人もいます。まあ、僕は総理に総選挙に踏み切る度胸があるとは思いません。
そうですか。
とはいえ、多くの政治家の悲しさがで常態化している経済対策の編成をやめてしまうと、折から低下が続く内閣支持率が一段と下がると不安に駆られている可能性は大きいかもしれないなと思います。特に円安でウハウハの輸出企業やインバウンドで潤い始めた観光業と違い、労働者は今年7月まで16ヶ月連続で実質賃金がマイナスになるという苦境にあります。そこでそういった人にも関係が大きそうなガソリン代や電気代を対象にした物価高対策を5本柱の筆頭に掲げていることを見ても、人気を回復したいという総理の腹の内は透けてるんじゃないでしょうか。ですが、やっぱりここは例えば石油元売りに補助金を出してガソリン代をボランティア的に下げてくれなどという、これまでの企業優遇策と見まがうような政策とは決別して、ガソリンが必需品で所得の少ない、地方生活者たちへの給付に絞るなど、人気取りのための無駄遣いとは一線を画した経済対策を作れるかが岸田総理の政治家としての試金石ではないかと申し上げておきます。それではいよいよ今週第1位のニュースです。
昨日外為市場で円が150円目前の円安に。日本時間の28日未明、ニューヨーク市場では一時1ドル149円71銭と節目の150円に近づく場面もありました。
はい、円は、今日15時過ぎに1ドル148円台と円高方向に戻す場面もありました、はい。まあ、一気に1ドル150円台の安値を探る展開にならなかったのは、市場で日本の通貨当局による円買いの為替介入への警戒感が高まったからだと見られます。近い将来為替介入があっても不思議のない地合いだし、その介入効果が長続きしない可能性もあります。内外金利差の縮小を、日銀が真剣に考えないと、輸入物価が上昇し庶民が苦しめられることにならないかを、さらに注意深くモニターしていきましょう。
以上、町田さんが選んだ今週の1位から5位の政治経済ニュースでした。
今日の深掘り。
さて、今日のテーマは、
本当に開催できるの大阪・関西万博。パビリオンの建設遅れに加えて2度目の建設費増額問題も表面化。
まあ、万博といえば、前回1970年に、大阪で開かれた万博は1964年の東京オリンピックと並んで日本の復興を世界に印象付けたほか、多くの人に夢と希望を与えたイベントとして記憶されています。はい。再来年4月に開幕する予定の大阪・関西万博も大成功が望まれていることは、これはまあ皆さんもご存知でしょう。ところが、この万博が本当に開催できるのかが危ぶまれているんです、うん。その理由は大きく分けて2つ。開幕まで500日余りになったにもかかわらず、外国パビリオンがまだ一つも着工していないことと、2度目の建設費の増額が見込まれており、そのコスト負担をめぐる対立が勃発しかねないことです。この話のお金の部分は巨額の税金が絡んでおり、自分には関係ないと思っているあなたにも大きな影響のある話なんです。そこで今日はその万博の準備がどうなっているか深掘ってみたいと思います、
はい。それではまず大阪・関西万博の概要から紹介します。テーマは、命輝く未来社会のデザイン。会期は再来年2025年4月13日日曜から10月13日月曜までの184日間。会場は大阪市此花区の人工島夢島、ドリームの夢に東京八重洲の巣と同じ巣を使って夢巣と書いて夢島と読むんですね、はい。海外からは今年2023年3月時点で153の国地域と8つの国際機関が参加の意向を表明しており、期間中に2820万人が来場すると見込まれています。普通に考えれば大きな経済効果がありそうですが、それなのにどうして未だにこの外国パビリオンの着工がゼロ、これはどういうことなんでしょうか。
はい、その海外からの参加者ですが、はい、参加を表明している153カ国地域と8つの国際機関のうち56カ国地域が自前でそれぞれ、創意工夫を凝らしたパビリオンを建設するとしています、うん。ところが今日9月29日まで着工したところは一つもありません、はい。それどころか、建設に必要な申請書を提出したところでさえチェコとモナコの2カ国にとどまっているという遅れぶりなんです。で、運営主体の2025年日本国際博覧会協会、この後協会と呼びますが、その協会は独自のパビリオン建設を目指している3カ国にゼネコンとの交渉代行や、協会が箱型の建造物を建てて、各国には外装などを委ねる方式への移行を提案、なんとか挽回しようと躍起になってますが、まだその効果も上がっていない。
そんなに遅れているとは知りませんでした。
はい、これでもう深刻なんですよ。で、建設の遅れは実は外国出展者にとどまらないんですね、はい。開催国日本の顔になる日本政府間でさえ、起工式が行われたのは 当初予定から3ヶ月遅れの今月9月11日でした。日本の民間パビリオンも出足が鈍くて、8月23日に協会に取材したところ、13社が出展を予定しているものの、起工式を済ましたのはパナソニック、三菱大阪、関西万博総合委員会など3社だけだと話していました。
どうしてこの建設が遅れているんですか？
一番大きいのは直前のドバイ国際博覧会、ドバイ万博ですね、
はい、
これの開催が1年遅れた点にあります。参加各国で新型コロナウイルス感染症が蔓延したことが響いたとされています。ついで、拍車をかけたのが建設を担うゼネコン各社が受注を敬遠している問題があります。各方面で人手不足が進む中で建設業界の2024年問題が懸念されていることが背景にあります。つまり残業規制が厳しくなるにもかかわらず、労働市場の逼迫で労働者を十分に確保できないとみてゼネコン各社が新たな受注に慎重になっているというわけです。さらに人件費だけじゃなくて資材費の高騰により採算が取れないんじゃないかという話もあるんですが、この話は万博全体の開催可能性が生まれる全体の問題でもありますので、はい、これはこの後またお話したいと思います。
はい、お知らせの後はもう一つの大問題、パビリオンやインフラの建設費の高騰問題などについて深掘ります。
今日の深掘り、
今日のニュース深掘りは、本当に開催できるの？大阪・関西万博。パビリオンの建設遅れに加えて2度目の建設費増額問題も表面化と題してお送りしています。さあ、お知らせの前は、再来年4月に開幕する予定の大阪・関西万博がパビリオン建設の遅れから開催が危ぶまれているというお話でした。ではここからはパビリオンやインフラの建設費の高騰問題などについて聞かせてください。
はい、ここに来て2度目となる会場建設費の増額が検討されていることが明らかになりました。万博を誘致した時点では会場建設費の上限が1250億円とされていましたが、会場デザインの設計変更などで2020年に1850億円に増額された経緯があるのに、さらに450億円積みまして2300億円が必要だっていうんです。で、政府の指示を受けて協会が精査したところ、資材高や、人件費の高騰が響いて当初計画より落札金額が跳ね上がるケースも相次いでおり、増額が必要になったっていうことなんですね。
で、この建設費なんですが、誰が負担するんですか？
一義的な話ですけど、そこについては松野官房長官が、9月25日の月曜日の記者会見で発言してます。
はい、
これまでのルールで国、大阪府、大阪市連合、経済界が3分の1ずつ負担するという閣議了解があり、それに沿って対応を協議するっていうんですね。で、翌26日の火曜日、大阪府の吉村知事も記者団に3分の1の枠組みは基本的に必要だと述べました。
はい、
しかし経済界が、素直に応じられるか疑問です。加えて、国や大阪府、大阪市連合の分担金は結局のところ税金で賄われるので、国民や大阪府民、大阪市民の反発を招く懸念も残っています。
確かに税金での負担というのは悩ましいですよね。で、その解決策というのは後ほど伺うとしまして、まずは他も含めて問題点をすべて洗い出してほしいと思います。他に問題はないんでしょうか？
もちろんあります。
はい、
万博会場の人口と夢島が元をたどればバブルの負の遺産で、元大阪、維新顧問の松井氏らが万博会場としての再開発や将来のカジノの招致で過去の清算につなげようと目論んだことがあだになっている面はやっぱり否定できないんですね。埋め立て地ですから。
はい、
で、その典型がアクセスルートの問題で、JR 桜島線と京阪電気鉄道中之島線の延伸計画、伸ばす計画とか、あるいは将来進出するカジノ業者にアクセスルートの整備資金をどっさり負担させようという計画が案の定ですが幻に終わりました。結局夢島へのアクセスルートは北側の人工島である舞島との間を結ぶ大きな橋と、来2024年度完成予定の海底トンネルで南側に浮かぶ人工島先島とをつなぐ鉄道、大阪メトロ中央線の2本しかないことになるからです。で、このアクセスルートの乏しさは今後 パビリオン建設の遅れに拍車をかける懸念があります。また開催期間中も入場者を大きく伸ばしてチケット収入で増収を図ることが難しいという事情にもつながります。
そうですよね。
それどころか現状では入場者の集中に伴う混雑の解消も大きな課題になっていて、協会はチケットコントロールによって入場者の入場日や入場日を特定の日や特定の期間に制限したり、入場時間を分散させたりして夢芝への人の移動をコントロールするとしています。あと道路の混雑を起こさないために自家用車での来場も認めない方針です。それでも混雑や天候次第で混乱を避けられないリスクが残っています。
バブルの負の遺産ということですかが予想されていた気もしますが、うまい話はなかったんですね。
そうですね。
で他に問題はありますか。
これは問題っていうより懸念の段階なんですけど、今回の万博の目玉の一つと目されている空飛ぶ車、
はい、
これもその入場者の搬送手段にできるかを不安視する声があります。協会としては会期中に会場と関西国際空港、大阪港周辺、大阪都心部などを国内初となる商用フライトで結ぶ計画で、今年2月運航事業者として ANA ホールディングスとアメリカのジョビーアビエーション、日本航空、マルベニ、スカイドライブの4グループ5社を選定しました。ところが、機体の製造に必要な型式認定や、乗客輸送をめぐる制度が計画通り今年度中に整備できるかを疑問視する声が根強いんです。最終的に海上上空でのデモンストレーション飛行のようなものにとどまり、目論見とは逆に空飛ぶ車の実用化の難しさを印象づけることになりかねないと心配している人もいます。
では円滑に万博開催にこぎつけるにはどうすべきでしょうか。共産党は大阪府委員会が8月30日に国民が物価高で生活にあえぐ中、開催すればさらなる負担を強いることになると開催中止を呼びかけていますが、こちらさんはどう思いますか。
まあ、共産党の言い分に一理ある部分もありますけど、だけど今から中止すると日本のプロジェクト遂行能力のイメージや国際的な信用を損ないかねませんよね。最悪の場合は直前のドバイ万博の開催が1年遅れだったわけですから、大阪関西万博の開催も半年とか1年遅らせてはあると思いますが、それも最終手段でしょう。可能な限り予定通りに開催すべきじゃないかと僕は思います。ただしですね、それには条件があります。身の丈に合ったものとして量よりも質を追求する、基本的な考え方ですが、こういうことじゃないでしょうか。例えば建設費が高騰したんだから、当初計画通りの大きなもの、立派なものを作ろうとせず、状況に合ったものに縮小していくべきじゃないですかね。
具体的にはどういったところですか。
これもあくまでも例えばですが、はい、会場に建設予定の大屋根っていうのがあります、これリング状に1周2キロメートルにわたり中心部を全部取り囲もうっていうもので、幅が30メートル、高さが12メートルから20メートルな大規模なものを想定してます。だけどこれ本当に必要なんでしょうか。開催期間が夏場を含みますから、入場者が屋根の下の日陰を歩いて移動できるのは、これは素晴らしいアイデアだと思うんですけど、今の計画では屋根の上も歩道にする計画なんですよ。それは必要なのかなと思っちゃいますよね。あるいはそのぐるり一周リング状ではなくて半円でもいいかもしれませんよね。この大屋根の建設に実は350億円という建設費をかけると言いますから、節約のしがいのある施設じゃないかなと僕なんかは思っちゃうんですけどね。
確かにそうですね。この身の丈に合った節約というのが必要になってきますね。
あとそれはですね、想定入場者を見てもあの節約の必要って明らかで、あの前回の1970年に開催された大阪万博は40年後の上海万博に抜かれるまで博覧会史上の最高記録となった6421万人という、最大の入場者を獲得、1964年の1回目の東京オリンピックと並んで、世界に日本の復興を印象づけるとともに日本と関西の経済発展の起爆剤になったことでも知られています。しかし前回の万博は日本の高度成長期に開催され、会場の吹田市千里ヶ丘もアクセスが今回より格段に良かったんです。で冒頭で紹介してもらったように、今回の万博は協会の想定来場者数が、2820万人と、前回の万博の半分にも届かないレベルなんですね。財布の紐をしっかりと締め直さないといけない。 とはいえ閉めてはいけないものもありますよね、はい、人々に将来への夢や希望を与えられるイベントにすることです、まあ、その役割は縮めず時代に合うようむしろバージョンアップしてほしいと思います、まあ、追うべきは、来場者の心に残る上質なイベントにすることです。それができれば前回に勝るとも劣らない成功を実現できるのではないでしょうか。岸田総理、あなた8月末の万博関係者の会議の際にご自身が先頭に立って万博準備の立て直しに取り組むと宣言したんだから、質の追求を真剣に考えてみてください。お願いしますよ。
以上、今日のニュース深掘りでした。
本気で夢を追いかけるとき、新しい一歩を踏み出すとき、大切なものを守りたいとき、誰も見たことがないものを作り出すとき、自分の限界に挑むとき、絶対できないと思って始める人はいない。絶対なんて誰が決めた？ CO2 が出ない日を作る。JERA はゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します。発電の常識を変えてみせる。
JERA 町田鉄の深掘り。
この番組は NTT グループ、三菱商事、 JERA の提供でお送りしました。町田鉄の深掘り、お別れの時間です。
前の万博、僕小学校5年生で、はい、あの月の石とかソユーズ宇宙船とか夢いっぱいだったんですよ。ああいうの今の子供たちに見せてやってほしいなって思うの僕だけですかね。
行きたいですよね。町田鉄の深掘り、それでは来週金曜午後4時に再びお耳にかかりましょう。さよなら。